皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、3月も終わりということになっていますけども、なんかね、今年の冬ちょっと寒いなとか思ってたこともあるんですけれども、異様に桜の開花が早かったりね、気候平均気温の、高さっていうのは続いているのかなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まず最初のニュースなんですけども、ナショナルジオグラフィックの、ニュースで、海面上昇の速さ世界平均の4倍の都市も 地盤沈下を加味ということでね、温暖化により世界の海面が上昇する中、一部の沿岸地域では地盤沈下が問題を劇的に悪化させているということが、ネイチャークライメートチェンジに発表されたということなんですね。ニューオーリンズとかね、ジャカルタというようなところでは海面の上昇率が世界平均の3から4倍に相当するということで、この研究されたイギリスのイーストアングリア大学の方が、私たちが論じているのは予測ではなく今起きていることです、しかもかなり重大ですというふうにおっしゃっています。ただね、この沿岸域の土地の沈下っていうのは、地下水の汲み上げというようなこともあってですね、沿岸都市での対策は講じられているっていうことなんですね。で、その上にですね、人の力ではどうにもならないっていうこともあるんですね。世界最後の氷期に地球が氷河に覆われていて、それと消滅した後、その結果ね、その重さでですね、ずっと地盤が押し下げられている中で、いまだにですね、少し地盤は上昇したり、沈んだりしているっていうこともあったりする。これは人間がどうすることもできないんですけれども、そういういろんな要素を踏まえて研究をされているっていうことなんですね。で、今回の研究ではですね、全世界数千箇所の海岸線を対象に、試算したということで、主要な情報がですね、気候変動に伴う海面上昇の衛星観測データ、最後の氷河期からの陸地がどのように適応しているかのモデル推定、117の三角州で自然に起きた地盤沈下のデータ、大規模な都市、138箇所における人為的な地盤沈下の推計データなどということをね、これですごく現実的に、研究が統合されるということなんですけども、結果は劇的であったということなんですね。で、気候変動に伴う海面上昇っていうのは毎年約 3.3 ミリということなんでね、毎年これぐらい上がってはいるんですけどね、少し衛星データを調整すると、年間約 1.6 ミリ、上がっているということなんですけども、これはあくまでも平均値であって、世界の沿岸地域に暮らす多くの人々が、1993年から2015年の間、年間平均 7.8 から9ミリ海面上昇を経験していたということなので、四捨五入するのも適切ではないかもしれませんけども、本当にね、毎年1センチぐらい上がっていくっていうことになっているわけなんですね。で、これは非常に多くの人が住んでて、影響を受けてしまうということなんですけども、大きな都市では、やはり地盤沈下を抑制しようということで、いろいろ対策はやられていて、東京なんかでも、そういうふうになってはいるんですけれども、そういう中で地盤沈下に対する、人為的な、対策、それから、気候変動対策ということでね、どっちかをやるということではなくって両方やるのが正解なんだと というね、こともおっしゃっていると、まあそういうことでね、いろんなこうね気候変動に伴う海面上昇っていうのは私たち日本のね、住む人っていうのは非常に大きな影響リスクがあるので、地盤沈下対応ね、それから、温暖化対策っていうのを改めてやっていかなきゃいけないなというふうに思ってご紹介をさせていただきました。もう一つのニュース、コロナ復興投資、緑の復興には遠いということね、国連などが調査して日本がやはり低評価だったというね、ことが、出ています。日本や中国など主要50カ国が2020年新型コロナウイルス禍からの復興に投じた資金のうち脱炭素などへの投資は全体の 18% だったとする調査報告書をね、国連環境計画 UNEP ですねとイギリスのオックスフォード大学の研究チームがまとめたということなんですね。で、コロナ後の経済回復、環境保全ね、両立させるということで、グリーンリカバリーっていうふうにね、言われてますけども、この実現にはほど遠いというふうに評価されてしまっています。で、50カ国のうち、デンマークやドイツ、ノルウェーなど、まあもう本当にね、おなじみの国々ですよね、が高評価だったんだけども、日本は投資総額に占めるグリーン投資の比率が 12% と世界平均よりも低く、この研究チームは機会を逸している国というふうに判断したということですね。で、各国が昨年行った長期的な復興のための投資総額ってなんと207兆円になるんですね。エネルギーや運輸部門の温室効果ガス、排出削減、自然保護や省エネなど経済回復と環境保全を共に進めるための投資の総額が3410億ドルにとどまったということですね。日本のグリーンリカバリーへの投資というのは、評価がちょっとね、小さくなっていると。で、なかなかね、機会を逸している国に分類されたということで、一方で現在のリーダー国に分類されたノルウェーは、グリーン投資の比率が全体の 71%、 デンマークが 65%、 ドイツは 47% というね、ということで、まあ、お金をね、同じ出すにしても、経済復興、コロナをね、乗り越える、そして気候変動に対応するグリーン投資ということで、ね、やっていく必要がある中で、ちょっとここでも日本が少し、遅れてしまっているっていうことになっていますので、このあたりやっぱり、ちょっとね、改めないといけないのかなというふうに思います。で、それと関連するニュースがですね、アメリカのバイデンさんの、ね、気候変動対策っていうことも紹介したいんですが、どこから紹介するかというと、隔月刊で発行している地球温暖化っていう雑誌があるんですね。これ、まあ、時々紹介させていただいています。ちょっと古くて1月号ということなんですね。あまり、まあ、一般的な雑誌ではないんですけども、まあ、その名も地球温暖化というね、非常に今、こうね、まあ、極めてアップデートされてね、有益な情報が、詰まっているわけなんですけども、今回の特集が温室効果ガス2050年実質ゼロということでですね、特集されていまして、まあ、インタビュー記事であったり、あるいはまあ、ね、SDGs の関連、自治体の関係、それ本当に、ね、いろんな情報が詰まっているので、また読んでいただけたらいいかなというふうに思っています。で、そういう中に、一つこうね、連載の中でですね、パリ協定後の気候変動対策として、アメリカのバイデン政権について、書かれているものがありまして、やはりそのバイデンさんがね、選挙期間中に公約してもいるものなどを見るとですね、2050年までに 100% クリーンエネルギー経済、実現、実質排出ゼロへということであったりね、より強くレジリエントな国へということで、気候変動の影響を受ける建物、水、交通、エネルギー、インフラへの投資、気候変動への挑戦に世界を 再結集させるとですね、低所得者、有色人種や低所得者への不公正を招く権力の乱用防止というようなことであったりね、これまでの産業革命や経済成長を支えた労働者やコミュニティへの支援というようなこともね、掲げていたわけなんですね。で、そういう中で持続可能なインフラと公正なクリーンエネルギー未来を構築する中で、コロナ後の雇用を創出するという方針でね、200兆円の気候目標を達成に投資するというふうにおっしゃっているということで、まさにね、これ、グリーンディール、ね、実践していくっていうようなことで、持続可能な成長のための緑の空間や水システム、電力グリッド、ね、そういうね、公衆衛生も向上させたり、ということで数百万人の雇用を創出すると。自動車産業、サプライチェーン、ね、インフラをね、この電気自動車充電ステーションなどに、移行して100万人新規雇用を創出させると、大きな都市ではね、交通網の改善や歩行者、自動車用のインフラへの転換、ゼロエミッションの公共交通を提供すると。で、電力も2035年に CO2 ゼロ、気候変動に立ち向かうと同時に数百万人の雇用を創出、4年間で400万の建築物と200万戸の住宅の省エネ改善、100万人の雇用を創出、蓄電池や、ね、次世代建築素材など、ね、いろんな、コストも削減していったり、持続可能な農業、ね、などということを、気候正義を常に、確保していくということで、まあね、なかなか、これが全部、達成できるかどうかっていうのはまだ未確定ではあるんですけどもね、そういうことに期待をしたいなというようなこともあってですね、まさに、コロナ禍からのグリーンな回復を目指しているグリーンニューディール政策じゃないかなということで、アメリカは変わっていくんだろうなということで、期待できると。ね、とはいえ、先ほども、研究成果であった日本がね、機会を逸しているんじゃないかというようなことでね、日本も2050年ね、ゼロということを、表明している中でですね、この日本の本気度、新しい社会のデザインなんかが、問われているんじゃないか、ね、バイデンさんはまさにね、スローガンとしてビルドバックベタ、ね、より良い、以前よりももう本当にね、良い復興をして、ね、新しいコロナ禍、気候変動化、気候の危機を乗り越えるより良い復興を、ね、目指しているということで、ちょっとね、アメリカがそういう方向で進んで、世界全体が、協力してそういう方向に行けばいいかなということであります。バイデンさんの、ね、政権移行公式ホームページなんかにも、詳しく出ているので、見て英語になりますから見てもらったらいいかなというふうに思いますし、ちょっとアメリカへの期待、そういうグリーン投資ということね、コロナ復興投資なんかも、進んでいくということを期待して、今日の放送を終わりにしたいというふうに思っております。この時間は気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。